はい、ヒカルの一人ごと第9回配信です。パーソナリティヒカルと、
たくみでーす。
富蔵氏がですね、多忙なため、まだ帰ってきておりません。くみさん大変やで。
ね
え。二人でやろうか。
二人で、
いや。
あ、いや
いい。いいよ。というわけで、くみさんに嫌われたんで、ゲストさん呼んでます。しかも二人ほど。すごくね。
すごいすごい。
すごくね。
すごい。偉い。
やった、うん。もっと褒めて。
なでなでしてあげるよ。
やったー。怒られそうなんで。じゃあ、最初のゲストさんです。2回目の配信かな。まだくみさん参加してない時に、富蔵氏と3人で、ラーメンの話を。
その時から富蔵さんで撮った。
そうそうそう。富蔵さんだって、二回目からのキスだよ。
あと一人ごとって。
そうそう。いいね、無理やね、一人。
はい。
まあ、とりあえず、その時から一番最初のゲストで出ていただいたんですよ。というわけで、テペさんです。
あ、こんばんは。
お願いします。
どうも、はじめまして。カウントダウン TV をご覧の皆様、こんばんは。テペです。
おー、なんかちょっと、節目がちにあれですね、言うやつですね。
はい。
リズム取りながら言うやつですね。
お決まりで。
さすがテペさん。持ってますね。持ってるね、はい。というわけで、まあ、富蔵いないんですけど、
はい。
ちょっと、番組形態変えてからのゲスト、多分。今回初めてだと思うんですけど。
ですね。はい。
なら変わってないんで、普通に。
はい。
お願いします。わかりました。
よろしくお願いします。
もう一人どうする？
呼んだのに。
呼んだんだけどさ。いや、間違いなく荒らされるやんか。
どうする。このまま行きます？このまま。
このまま行ってもいいんだけど、あれだと思う。多分ね、今ね、この方は、こう民主党代表選挙で、はい、こう、はい、野田さんが決まった時の、はい、第一声を多分すごいいい声で言ってくれると思うんで。
ああ、なるほど。
紹介しますね。紹介しますね。
はい。
リクさんです。
あ、どうも。魔法先生になりたい、リクです。幹事長より魔法先生やろ。まあ、幹事長は後で来るからな、富蔵いう名前の幹事長。ほんま、先生は先生でも、魔法使える先生と、違う先生が幹事長になってしもだからね。まあ、ノーサイドでいいんじゃないですか。
手切った。
ノーサイドで行きましょうよ、これは。富蔵は一生懸命今働いてるんですからね。
ああ、ですね。まあ、
ね、なんかインサートラーメンばっかりでちょっと飽きてきてるみたいですよ。
あ、そうなんや、忙しいんやね。
みたいやね。
かわいそうに。
というわけで、富蔵が来るまでの間、4人で、
はい。
やっていこうかなと思うんで、よろしくです。
あらすぜ！
もう、
試してくださいよ。
というわけで、オープニングトーク、なんぞやってみようかなと。で、今週は、そうだな。なんか、でっかい案件といえば、うん、任天堂さんが、ボーンと、なんていうんですか、うん、あれ、カンファレンスっていうの。
うん、
う
ん。
っていうのをやった、だよね。
うん。
あれでも、昼間だったよね。
うん。
見た人、
誰もいないの？
仕事中、ねえ、仕事中ですからね。
何気に誰も見てないんだね。
タイムラインで追いかけてて、
そう。
あ、そうなんだ。一緒だね。
中学生の子が興奮してたのが面白かったです。
あえて名前は中学生なんて伏せときますけど、はい、あの中学生ですね。
未成年者なんでやっぱここでは瞑想ができない。
そうですね。A 君と B 君としときましょうか。
だけやったと思いますね。
まあ、なんかね、確かにツイッター上ではすごいことになってましたね。何か発表があるたびに、ブワーッとツイッターのタイムラインが進んでいってたような。
そうですね。進んでましたね。
結構大きな。
僕はビータの方が欲しいんで、いいです。
任天堂カンファレンスなんですけど、そっちの話するかな。
いやもう、今回打ち合わせ前に任天堂カンファレンス聞いた瞬間に、俺ソニー好きやのに、みたいな。
タイムライン上でなんか賑わってたといえば、3DS の新色が出る？
あ、
そうなんですか。
なんだっけ、コミネ、ピンクだっけ？
ピンク。 でもちょっと私の好みの色じゃなかったけど、もういいやって思ったけど。
あ、そうなの。ツイッター上で買ってっていうのやめてください。
だってその時は欲しかったんよ。
あ、そうなんですよ。
うん。
そうそう。
ピンクか。
ね、なんかね、謎な感じですけどね。
ピンクだけ
なんですか。赤。赤ってなかったでしたっけ。あ、赤ありましたっけ。
ファイヤーレッドだったっけ。
ああ、ああ、はいはい。
ワインレッドだっけ。ファイヤーレッドはポケモンか。
ポケモンやな。
ですね。まあ、ニンテンドーですから大丈夫ですよ。
大丈夫ですね。
カプセル液貼ったらいいのにね。
ああ
。3DS ダイヤモンドとか。
フレアレッド
そうそうそうそう。
フレアレッドね。
うんうんうん。
組手だけ真面目だな。
いや、見ようって今。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、全く情報分かってないんで。
俺も分からへんのに。実は、ほんまにタイムライン上さーっと流しただけなんで。あと何が出た、何が出るって発表があったんですか？
え、ちょっと待って、なんそれ。おかしくないみんな。
こういう時あれよね。あの、ウィキペディア小僧富蔵がいないのがちょっと辛い、ね。
しんどいな
ぁ。ああ、そういえば、なんだっけな、あの、クラブニンテンドーマガジンかなんかで、なんか 3DS のソフトが、のタイトルは一応来てますけどね、いろいろと。
おぉ、そうなんだ。
あれですよね、はい。13作品。
うん。
かな、
結構あったよね。
え、いや、でもなんか、かなりタイトル、これ、まあ、歌唱を含めてかなりありますね。
サードパーティーを入れると、なんか100タイトルぐらい用意してるよ、みたいな。
ああ。
へぇー。
一応なんだけど、バイオハザードとか、
あ、そうそうそう、そうそう。
新三国無双バーサスとか、
うん、
あと、ウィーレの2012とか。
ウィーレかぁ。僕が一番、僕のタイムライン上で一番みんな盛り上がってたのはパルテナの鏡っていう年頃が分かってしまうんです
よ。はいはいはいはい、はい。
パルテナで、うん。で、あれがどうもカービィの桜井さんが作ってるらしくて。
ほうほう。
ああ、はいはいはい。
で、アニメーションの部分があるみたいなのね、ムービーが。
へ
ぇー。それが、あの、広角機動隊のプロダクションアイズビーが作るっていう。
ほうほう。
へぇー。すごいですね。
うん。
へ
ぇー。
タイムラインでは分かります。ゲーム自体は僕は知らない
んだけどね。あー。あ、なんか、これかな？
あとはどうですかね。
あー、とりあえず防犯か。
あ、そうそう。
まあそうですね、多分。
防犯と、バイ
オ。あの、まあ、一応トライ G が先に出て、それから4ですよね、確か。
あ、なるほど、なるほど。
あ、なるほど、なるほど。
へー。
まあこの件に関してはいろいろと言いたいんですけどね。
防犯を言ってさ。防犯を言ってしまうと多分、お前に防犯の話で終わってしまうかもしれないんで。
もうあるし、あの、炎上しかねない可能性もあるんで、やめときます、この件に関しては。
炎上する可能性があるから避けた方がいい。
そう。
避けた方がいいと思います
。ラブプラスですね。
ああ、ですね。
ハンターラブプラスということでいいんじゃないですか。
ああ。
ハンターされるわけですな、
うん。あ、そうです。ハンターしちゃいたいなっていうのもあるじゃないですか。
あエロいな。
僕はリンクですけどね。
エロいな。
うーん。
ごめんなさい、ウィーレもありますね。三国武装のバーサスってなんだっていう感じもしますが。
なんですかね。あれで対戦するんですかね。
ですかね。
この状況で。
あとはなんだ。あ、マリオが出るじゃないですか。
マリオカート7っていうのもありますよね、これ。
そう、ありかもか。
マリオカート7がすごく話題だった。
ああ、なるほどね。あれでも組ねマリオを買うまで我慢とか出なかった？
我慢するよ。
お
だってすぐ出ると思っとったのに。
そうだね。
うん。こんだけ私任天堂に貢献しとるのに、全然聞いてくれんよね、この人ら。
この人ら。
この人ら。
京都人やからね。
あこれだけ私が勝っとると思ったんで、私よね。
なるほどね。
そうよ。
友達コレクションだ。
ああ、そうですね。あと、この辺、あの、ファイアーエンブレムとか。
ああ、なんか言ってたな。
ファイアーエンブレム言ってたな。ね、エンブレムとエンブレムどっちが正しいんですかとかいう問い合わせとかがタイムライン上に戻って
きて。エンブですね。エンブレムですから。
エンブですよね、確かに。
カルチョビット。
何ですかね、カルチョビット。
カルチョビットってサッカーちゃいます
よ。サッカー。
ああ。
なんか、言い訳だな。
あ、そっかな。あれ。 トルネコ作ったとこ、試練とか。
ああ、はいはいはい。
ソフト系でなんか昔あったような。
ね、読むと、
書いてあるね、
2006年にゲームボーイアドバンスで発売された新作。サッカーの監督となってチームを育て世界一のサッカーチームを目指します。
うん、ああ、思い出した。
うん、
そ
う
です
ね。
なんか、サカ
ツク？
サカツクっぽい感じの、もっと簡単なやつやったと、
ね。ああ、なるほど、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
いわゆる、ファミコンのサッカーのキャラクターがサカツクのキャラみたいになった。
あ、なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。
おあ、ガルドセプト。
あ、そうだ、カルドセプトか、そうだそうだ、PS で出ると思ってたのにって言ってブーブー言ってた人がいっぱいいたわ。
言ってた言ってた。
へ
ぇー。ファイヤーエムブレム出るんやったら、いらんやんっていう声まで上がってたな。
似てますもんね、なんか雰囲気ね。
やっぱり、空気的には似てますからね。
まあ、ボードゲームというくくりなんでしょうけど。
このカルドセプトは PS の方で出ると思ってますからね。
PS 向きやけどな。
向きやと思うけどね。アーカイブであるぐらいやねんから、そっちやろうと思って。
ああ、そうよね、そうよね。
そうそう。
なるほど、なるほど。まあ、あまり、じゃああれか、実際にユーストで見たって人はいないんだ。
ね、見た人に失礼な放送になってるよね、これ。
まあ、まあ、オープニングですから。
富蔵はきっと見たんですよ。
富蔵見てんのかな？
富蔵見たんだと思うんですよ、こう会社でこそ。
ということで、まあ、誰もカンファレンス見てませんということで、まあ、あんまり続けれないなぁということで。なんでだろう、ソニー大好きということで。
僕がね、
みんな大好き、セガサターンみたいな感じで。
あ、いいですね。いいですね。今、クリンクさんは反応しました。
普段と生草さんが反応してたと思うんですけど、
そうですね。
お正月も反応して
る。お正月が。トミヤンさんもちょっと反応してる。
あ、いいかもしれないですね。ぐだぐだってやっていきますが、とりあえず、そうですね。まあ、この、うちら収録2週間ごとにやってるんで、こう2週間の間っていうのが空いてたりするんですよ。
なるほど。
で、まあ、ゲストさん二人で、リクさんとテベさん今回入ってもらってるんですけど、
はい。
二週間なんか、こんなんあったよ、みたいなことあります？例えば、リクさん。
どこですか？映画見ましたよ。
おマジでか。じゃあ、テベさんは？
もう映画見ました。
おデートだな。
いやー。
多分今やったらエヴァンゲリオン浮かせると思いますよ、この二人。
マジでエヴァ？エヴァ見たの？
いや、エヴァじゃないですよ。
劇場でちゃんと見ましたよ、その。
エヴァンゲリオン。劇場では見ましたよ、それは。
エヴァンゲリオン
9。はい。歯、はい、ですよ、歯。
9
です。歯で9です。
2012年になってしまったんですよね。
衝撃受けたね、あれ。
衝撃受けたね、あれは。思わず押してしまったからね、俺は。
と思いましたよね。
そうですね。
あの時のツイッターすごかったですね、タイムライン上はもう。
タイムラインすごかったね。
みんな総ツッコミでしたからね。
嘘のんって言いましたからね。
来年かよっていう。
タイプ勝った人たちの立場を考えてやれよと思いましたからね。
ちょっとね、あれは辛いですよね。
でも若干薄々、多分、今年じゃないだろうなっていう予想はしてましたけどね。まあ、ね
うん、うん。
そうね。
そうですね。普通多分やるんであれば、多分上波同時でやると思うんですよね、多分。テレビで。4時間ぶち抜きでやって、それから映画っていうパターンだと思うんですよね、おそらく。
わかるわかる。そうだね。だからあの時、テペさんとね、言ってたんですよね、確かに。来年の夏休みの終わりぐらいに上波をやるんじゃねえか。
おー、なるほど。そうそうそ
う。で、秋じゃねえか。わー。
うん。
そうか。
7月ジブリ、8月ジョハーみたいな。
うん。
多分、そうなんじゃないかな。多分、ウルトラ Q の Q なんですけどね、まあ、あの Q は。
ジョハー、
まあ、まあ、多分、クエスチョンとかいろいろの Q だと思うんですけどね、いろいろと。
テペさんがいてよかった。どういう意味かな。
まあでも、ね予告はね、なんか、いきなり、いろいろ物議醸し出してましたからね、あの予告編は。
なるほど、なるほど。
あれは、ロッコン・ソラトスのパロディだと思ってますよ。
あれは、あれでしょ、マクロスでしょ、あれ。
そう、いい説ある。で、僕は片目がないんで、あれはロックオンストラス狙い撃ってるんですよ、
あ
れ。
あー、なるほど。
ちょっと待って、ちょっと待って。クミネ
はい。
エヴァ知ってるよね。
知ってるよ。
あ、よかったよかった。
どうして多分今、気負ったけどちゃんと。
多分今、パチンコやってるんですよ。
あー、そうかそうか。黙っちゃったからさ。
あー、なるほど。ちょっとね、専門的な話言っちゃったから。
あと、私はアクエリオンの方がいいのよ、とか思ってない。
まないけんね。
私、任天堂に金積み積んでるのよ、と思って。
また戻すの？
まだ反省してたのか。
うーん。
エヴァね。で、映画何見に行ったんですか？
おとといですかね、神様のカルテっていう、桜井くんと、宮崎葵ちゃんの、原作があるやつなんですけど、それを、見に行ってきまして。
なるほど、なるほど。どうでした？
いや、よかったですね、これ。
マジで。
まあ原作見ないで行ったんですけどね。
ああ。
でも、逆にその方が、いいっすよね。前のジブリ、コクリコザガも原作見ないで行きましたし。
なるほど、なるほど。
まあ原作見ないで行ったんですけど、いやでも、よかったですね、泣けますね。
あ、マジっすか。
泣けるんだ。
はい。
へ
まあ、二箇所こう泣くポイントが、まあ、あまり言うとネタバレになっちゃうんで、あまり言わないですけど、こう、ポイントポイントでこう、泣かせるところがあって。いやでもよかったですよ、もう。池脇千鶴がいいですよ、池脇千鶴が。
ああ
池脇千鶴好きやったな
ぁ。いやいい女優になってますね、本当に。
大人になったなぁ。
まあ、桜井くんと宮崎葵ちゃんが一応夫婦なんで。
そうなの？
はい。一応夫婦の役で、で、いわゆる桜井くんが、いわゆるその病院の、消化器科だったかな？
うん。
委員忘れたけども、の一応、医者で、で、宮崎葵ちゃんが、まあ、奥さんで、いわゆるその、写真家さんかな？
カメラマンかなんかなんですよね。
そう。で、そこ、まあそういうあれで、で、一応、その桜井くんが働いてるところの、その病院が、いわゆる24時間365日対応の病院なんですよね。で、その病院が、まああって、で、そこのまあ病院に勤めてるところからまあ話が始まってって、で、一応、で、途中で、その、いわゆる、そこは普通の病、まあ、ちょっと大きめの病院なんですけど、そこから、いわゆる大学病院の方に、こう、研修に行く話があって、で、そこで、その、研修に行った時に、その、外来の患者さんを一人見るんですよね。とある患者さんを。まあ、それが、加賀まりこさん演じてる、患者さん。
ほう。
まあ、予告見てると多分、わかると思うんですけど、に、その、いわゆる、その、大学の時にその時に会ってるんですよね、そこで。で、それで、その時に一応受診して、で、その後まあ、もちろん、桜井くんは もう病院の方も、自分のその勤務してる病院の方戻るんですけど、いや、その患者さん、皆さん、加賀まりこさん演じる患者さんが、その先生をその探して、その先生に会いに行くんですよね。
お
うん。で、まあそっからいろいろとこう、なんですよね。
話が転がっていくんです
な。なるほど。
まあ、ぶっちゃけると、いわゆるその、加賀まりこさんの、これ、一応、まあ一応、がん患者なんですよね。ここまで言ってますけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
それでも予告で言っとるよね、多分。
大丈夫かな？大丈夫かな？
大丈夫かな？大丈夫かな？
やばいと思ったら、誰か続きはウェブでって言ってもらって大丈夫。
ピーとかなんか言ってもらっても全然いい。
いや、そこは多分、言っとるけど大丈夫。
あ、富蔵がオンラインって言ったらいいんですね。
ダメです。
まあ、一応まあ、
それもダメだ。
ややこしいから。
そうだね。
切れなくなっちゃうから。
そうだね。
まあ、一応そういうあれがありまして、まあ、他にももう一つ、まあ、いろいろと、こう、ストーリーがあって、まあ、こう、ポイントポイントで、こう、泣くところが。
どうこれはやっぱりあれ、二人で見に行くような映画？
まあ、それでもいいと思うんですよ。まあ、私一人で行きましたけど。
なるほど。
まあ、二人で行っても多分いいと思うんですよね。おそらく。その、 カップルだったら、いわゆるその、宮崎葵ちゃんと桜井くんのその夫婦。まあ、この夫婦がまたいい夫婦なんで、まあ、この夫婦みたいな感じのあれもありますし、で、やっぱもう、その、最後の方に向けて、またこう、人泣き、二泣きぐらい、こう、ある内容。
で、泣きたい人は行くべきってやつですね。
そうですね。まあ、原作未来で行くのが一番いいですかね。あんまり、
そう、ね、
それもいいし、あとまあ、いわゆる池脇千鶴の演技が。
そこなんだ。
とりあえず、池脇千鶴。
もういいんですけど、もう一人、ネプチューンの原田泰造の演技もまた、すっごい
渋
い。すごい渋い演技するんですよね、結構。登場の時間はそんなに長くないんですけど、いや、最初ちょっと気づかない感じで、えっと思ったら、うわ、いいねって感じの。
ああ、なるほど。
うん。で、なんで、まあ、今公開中なんで、よかったら見ていただければなと。
なるほど。
思います。はい。
中の人でした。
全然なん
で。で、そっか、映画いいなぁ。映画見てないなぁ、最近。
ほんと、ここ最近よく見るようになりましたね。
あ、そうなんだ。
そうですね、ここ1、2ヶ月で4本見てますからね。
すごいな。
一番最初が、なんだっけ、阪急電車。
ああ、言ってましたね。
の15分の恋見に行って、で、その後、犬飼さんちの犬っていうのを見に行って、で、国立大阪見て、で、今日、この神様のカルテ見て。
おぉ、いいっすね。いいっすね、
ちなみに来週は探偵はバーにいるでしたっけ、
あれ見たい、大泉さんの。あ、楽しそう
あ
れ。
大泉さんすごい好きなんで。
ああ、言ってましたね。
二葉さん好きなんで、もう、それはまあ必ず見に行こうかなと。
なるほど。
あれはいいみたいよ。なかなかね、なんか評判はいいですよね。
評判、いいんですよね。公開されてからも結構評判良くて。
評判良くて、徐々にたくさん増えてる。
さすがですね。
まあ、それもいいですけど、やっぱまずこの神様のカルテ見て泣いてもらえると。
なるほど、なるほど。
まあ、結構本当の旦那が大変だからね、宮坂葵ちゃんはね、頑張ってほしい。
ねえ、桜井くんだったらよかったよね、とか思いながらね。
なんであんなことになっちゃったんだろうって。多分次、坂井雅人さんと連れ移りやるんで。それで余計に宮坂葵涙をするんだと思うんですけ
ど。なるほど、なるほどね。なるほど、なるほど。
予告編超可愛いよ、宮坂葵。
マジで？
ズレ打つ。
マジで？
予告編。
予告も結構良かったですよね。まあ、本編ですけど。
そうか、そうか。
で、旦那さんのことをね、いちさんって呼ぶんですよね。
なんかそういうのっていいよね。
じゃあ、広島の宮崎葵が、リクのことを、リクさんと呼んでくれると思いますよ。
なるほど。
3、2、1、9。
リクさん？
こう、俺だけが得やんね。
リク得です。
普通にリクさんって呼びよるけど。
ね、リク得です。
リク得ですよ、
ね。リク得であまり盛り上がらなかったんで切ります。おかしいな。もっとなんか盛り上がるはずだったのにな。
なあ、多分その辺、ホストに対してドライな二人やからやと思うんで。
ああ、なるほど。
あかんわ、やっぱ富蔵やな。
あいつはいじられタイプだからな。
そうそう。というわけで、映画の話もしてもらったんですけど、そろそろ本編入ろうかなと思ってるんですが、その噂の富蔵がまだ帰ってきておりません。
はい。
ので、まあ、いない状態で、本編入ろうかなと思いますんで、はい、引き続き本編お願いします。
はい。
はい、じゃあ本編なんですけど、まあ、ブログにも書きましたが、テーマが、おすすめの雑誌ということで、我々パーソナリティと、今回ゲストさんと、それぞれこう、雑誌を紹介してもらおうかなと。思っておるところです。はい、で、まあ、後からエンディングの時に読もうかなと思ってたんですけど、メッセージも3通来てまして、
はい。
その方々の、こう、おすすめ雑誌も、
なるほど。
紹介しようかなと、思ってますんで、ですね。とりあえずじゃあ、組姉から、いきますか。
おすすめ雑誌は、まあ、定期的に読んでるのはないんだけど、気になっとるというか、付録付きの雑誌が、すごいじゃん、今。
レアゴスティーニ。
そうそうそう、そっから始まりのって感じだね、ほ
ん
と。
あ、そっちなんだ。
そっちから始まって、だけ私が本屋さんで働いとった時は、その辺から。
あ、はい、本屋さんで働いてるの？
そう、二十歳ぐらいの時は。
僕も本屋さんしてたんだよ。
してたの？
うん。
経営。すごいじゃない。
いわゆる、一応会社はあったけど、お店は一つ構えてやってたよ。う
んうん、すごいじゃん。
すごい。
いや、今すごいと思った。
何年間かぐらいずっと店長さんしてたよ。
すごい。
うん。
そうそうそうそう。
ちょっと今すごく感じた。
うん。だからもうほんと出会う時の悪口とかめっちゃ書いてたもんね。業界誌のコラムの必要を持たせてもらってたんで。
あ、すごい。
すごいじゃん。
リクさん、リクさんすごい
でしょ。だから、急にすごいことになってたよ。
本当何してる人かわからないっていうね。
ね、不思議。
リクさん、すごいじゃん。
すごいな
ぁ。個人的にはさっきのあの、クビネーのすごい感じたにドキドキしたんですけど。だってちょっとだけ巻き戻してもらったら多分入ってると思うんで、聞いといてもらったらと思う。
絶対ヒカルのおすすめ雑誌、デラペッピンやわ。
ちゃうって、アクションカメラやって。
あ、それは取りそうやろ、でもやっぱり。
え、あれだ、付録付きの雑誌って、その、なんだ、さっき、リクさんが言った、その、なんだ、
バイゴー発売のとかやつと。
そう。ここから始まった。じゃっけ、最初は多分、あれよね、なんか、クラシックの CD みたいな。
そう、クラシック
の CD。ああ、はい。
ぐらいから始まったんじゃない？
あ、そうなんだ、その話だ。ごめん。
一番初手はあのクラシックの CD とあのマーダーケースブックが爆発的に。
あの、
ゆったりしたいのか、あの、おろおろしたいのか、どっちやねん。それで、あの、発売され、両方とも結構売れ。
なるほど。
懐かしいな。
懐かしいですね。
何買ったの？
ん？何を買った？
それ買ったんじゃないの？それは買ってないの？
だけその頃は、本屋さんに勤めとった方だっけ？そう。
だ
け
ど、
すげえなと思って。
おー、なるほどね。
こんなの付録であるの？みたいな。
お
ー。
でも今、女性誌とかやったらあれじゃない？なんか、バッグがついてたりとか。
そう。
当たり前よね、今ね。
あの、男性誌は突っかけついてたりするからね、夏は。
へぇー。
サンダルとかね。
すごいな
ぁ。すごいなぁ。本当に。
付録の方が大きくなってきて、うん、あの、本が丸っこくなって、本積むっていうこと考えてねえだろうっていう。
積みにくそうよね、なんかね。見た感じ。
いかにあれテクニックが必要か
って。そう。
熱く言いたいね。
そういうことか。
っていう、あのことを、あの、コラムに延々に書いたら、デアゴスティーニが直接店に電話がかかってきたという。
怖
っ。怖すぎて。
それ、ね、うちのことですよねって言われ
た。そうですけど、みたいな。
ああ、いや、そうっすかねとかって言ってましたね。これどう考えてもうちのことですよねみたいなんで。取材したいって言われたんやけど、あの、一週間後にもう俺会社辞めるんですって言って、やり逃げかよって言われた経験者です。
すげえなぁ。すごい。
クミさんの付録ですよ、
う
ん、
付録。付録、
そう。
他には
ね、私がざっと見ただけでも、すごかったよ。なんか、ダイエットの名の骨盤ダイエットクッションとか。あと、手回しラジオとか。アロマキットとか、電動歯ブラシもあるよね。
うん、あの、顔面ローラーから始まったんよ、あれ。
ちっちゃいやつだ。
そうそう。
コロコロ回すやつだ。
あの、コロコロ回すやつ。あれがついて、あれが爆発的に売れたんよ。
あ
れで、女性誌が調子こいて、クッションやらなんやらどんどん、なんか、繋いでいって、袋入らねえよっていう話さ。
常に袋がでかいという。
袋がでかくなるんで、出版社は袋を用意してください。俺文句言ったことあるんですよ。最初からあれ組んどけよとかと思ってたから。
なるほど。
そう、本屋さんであるよね、あれ付録って、ね。
本屋さんで付録は組むんよ。
そうな
の？え、そうなの？
そうなの？
ない。
未完成、いわゆるあの CD のあのパッケージと CD 本体があのバラで送られてくる。 こっちでカチャカチャはめて、プレスしてあげないとダメっていうのをしてるわけ。
だってよく、ワゴットのとことあるじゃん。
そうそうそうそう。
で、ちゃんとしたとこはちゃんと紐だけど、ちょっとボロいとこは輪ゴムで止めてあったりするからね。止めて
あ
った
り。あれは輪ゴムをケチってるとこなの。紐は経費がかかるから、輪ゴムは流用できるから。
でも、いいこともあるよね。
そう、いいこともあるの。そうそう。
ある
よね。それ、聞いても大丈夫ないいこと？
ん？聞いても大丈夫じゃない？返品するときとかね、付録は返さんもんね。
返さんもん。
あ、そうなんだ。
うん。
さっき、子供用の付録とかあるじゃん。
そうそうそう。
なんか、テレビマガジンとか。
うん。
そう。なんか、子供ゴールスとか持って帰ったりとか全部。
もう、ニュータイプのポスターとか僕持って帰りまくりでしたよ。
そうそうそう。欲しいやつとかね、先に取っとく。
そうそうそう。
へぇー。
祭壇さ、100円やもん、あれ。マジでか。付録は逆に入れないでくださいまで言われたこともあったし。
あ、そうなの？
うん。いろんなあれがあったのね。で、不公平だとかいう声が書店から上がったりもして、付録はやっぱり返してくださいっていう出版社とかがあったり、統一されてないんで。
へ
ぇそうそう。だけど、ディアゴスティーニとかはもうああやってパッケージしてあるから、うん、そうはいかない。
なるほど、ね。
破ったもんはもうダメですよっていう、アウトですよっていう。
おなるほど。
だから、エロ DVD は持って帰れないんですか、店長みたいな子がいなかったのが、まあ、僕の見識やね。
ああ。
そうそう。そのくせになんか、テックジャイアンとかのポスター持って帰ってたなって、今、ふっと思い出した。
テックジャイアン。テックジャイアン懐かしいな。
今ここで富蔵ってテンション上がってたと思う。
上がる上がる。
あいつね。
テックジャイアンは上がる。
ね、テックジャイアン、懐かしいね。
懐かしいわ。ログインとかあって。
そうそう、ログインとか、ログインは休館なんでしょうね。だからね。
懐かしいな
ぁ。そう。PC エンジンとかあったよね。
全
然別の話になってきてるよ、これ、ね。
休館した話、それ、
ね。休館した話、うん。アクションカメラとか言うか悪いね、富蔵が。
富蔵が悪い、富蔵が。
富蔔がね。
まあいいや。怒られ
そうだな。こういう話よ。フロコの話よね。
うん。フロコね。
へ
ぇー。なら、コミさんあれよね、テルミンがついてたのとか知ってる。
ああ、知っとるよ。大人の科学。
そう、大人の科学。
そう。
何それ。
え、ガキがついてたの。
あれ、あの雑誌面白いよね、大人の科学。
あのね、円形の形をした、テルミンっていうソ連の人やったかなが、なんか作ったあれで、手を近づけた音が鳴るん
や。あ、はいはいはいはいはい。あの、弦が何もなくて、確か手近づけるとこう、音が出るやつですよね。
コーネリアスがガンガン使ってたやつね、今。
コーネリアス。
あれだけでライブをやりはったりしてた。
へ
ぇー。ウェンウェンウェンっていう音が鳴って、あれがフロックです。
あ、はいはい。
へ
ぇー、すごいな。
あの価格はね。
そう。あれでも、テルミン来たよって言ってたら、何号か後に、次、アナログシンセサイザーがついてきたのね。
お
ぉ。ガーとかって俺なって。
なるよね。
すごいな。
雑誌なのに3980円はねえだろうとかって言いながら。
ギターもあったよね。
そう、ギターもあった。
へぇー、すごいな。
なんか、高木ブーが弾くウクレレとかもあったよ。
そうなん、すごい。
おぉ
ひどいな。
すごい。長さん生きてたらベースだよねとかどれが言ってて気を。
あ結構そんな前じゃないじゃない。
でも一番売れたのはプラネタリウム。
部屋のやつ。ああ、
そうそうそう、部屋のやつ。部屋がプラネタリウムになりますよ。
時間なの？大人の科学。
大人の科学はね、ムック扱いなんで、不定期。
なん
うん。だいたい期間っぽい感じだ。3ヶ月に一遍かな。だから期間は期間か、一応。だからなんかバカ売れしそうっていうやつがあるときはそれでしばらく引っ張ったりする。
そうよね。
そう。
ずっとあるときあるね。
そう。なるほどね。あの、プラネタリウムの号くださいとか、アナログシンセサイザーの号はないですかとか言われる変な雑誌なんですよ。
そう。そう、すごいなぁ。
やばいなぁ。
そんなあれですね、迷子 AKB48 の何かが、とかって、48週間。
あの、それ48全部置いといても、あの、全然売れてないことが出てきたら、ファンの人に、書店さんが怒られる場合が、なんでこの頃が残ってるんですか。
怖い。
怖いわ。
あの手はやめた方がいいと。
ああ、そうかな。 ね、なるほど。
あの手は、じゃあてめえが買えよと俺が思うだけなんで、あれはやん
なるほど、なるほど。
余ったのと全部買ってくださいみたいな。
そう。それが本当のファンでしょみたいなことを、僕は結構言ってしまう人だったんで。
なるほどね。
はい。
わかりました。へぇー、付録ね。
付録がメインやもんね。
ほんとそう。
女性誌のあの美白のやつとかすごく売れるんです
よ。あるよね、あるある。
美白クリームで、本体を買うと、もう、万円近くになるやつっていうのがあって、一体だけがついてるとか言ったら、もうその日のうちに完売したりする。
あー、なるほど。
で、雑誌だけ、店閉めるときに表に雑誌だけゴミ箱に捨てられてて、俺が悲しい気持ちになりながら。
ああ。
なんかあれだよ、ビックリマンのチョコみたいな。
そう。あの現象がそのまま発生するの、本屋さんで。
なるほど。すごいな
ぁ。すごいなぁ、それは。
懐かしいなぁ、すごいな
ぁ。いいっすね。
懐かしいよね、なんかね。
懐かしい。
でも10年前、そんな前やったっけ？
あれね、長い。
以上前よ。
そんなに前なんだ。
学
生の時から出てるわ。
へ
ぇー。繰り返し同じことやってて、一回戦国のやつが出た時に、前の方買ってたんやけど、こんなもんついとらんかったよって、ごつ激怒されたことがあった、おじいちゃん。
ああ。
前後進めたのにって、すごい激怒されて、この、なんか信長の古文書みたいなのがついてないとかって言って、すっごいなあかんやないか、じゃ買って帰ってくれはったけど。
あ、いい人ですよ。めっちゃいい人ですよ。
開けて買って帰る。まあ、190円か買えよと俺思いながら、うん、いいじゃねえか、俺年金払ってやってんだからさ、みたいな子が。
これが。
そう。
また政治切ったよ。
ええ。ちょっと適当がいない分、政治はフォローしておかないと。
さりげなく政治切るんだよな、この人。と言ってる間に、こう、はい、富蔵が帰ってきましたんで、
読
んでみようと思うんで、
はい。
一回ここで、切れまーす。
はい。
はい、というわけで、どうやら富蔵氏が帰ってきたようなんですが、
わー、
お
ー、こんばんは。
比例復活ですね。
比例復活です。
比例復活ですね。
比例なんじゃ。
比例復活です。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
あれ聞こえないよ。
うざいわ
ー。リクさん。
すいません。リクさんの声を代弁してしまいました。
リクさん。
はい。
俺も思った。
なあ、聞こえてるよ、心の声が。
帰ってきた時のテンションと全然違うもんな、これ。
確かに。
本番でしょ、本番。
というわけで、これで一応、はい、レギュラーメンバー勢揃いということで、改めてよろしくということで、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、一応ね、雑誌の話続けていこうかなと思うんですけど、
はい。
で、組ねえが、付録付きの雑誌を紹介してもらったんですけど、ここらでゲストさんに聞いてみようかなと思ってまして、テペさんなんかあります？
そうですね。まあ、私的には趣味が、まあ、ゲームとか競馬とかの雑誌ですかね、やっぱ読むっていうと。
なるほど。
で、まあ、ゲームなしは最近、まあ、読むというのは、だいたいファミ通とか、まあ、あの辺あたりですかね、だいたい。
なるほど。
で、まあ、競馬だと、月刊誌だとサラブレとか、あと、馬人とか。
馬人。
ですね。まあ、あと、週刊だと、ギャロップっていう。
ギャロップ来るよね。
そうですね。まあ、この3冊はやっぱ読んでおいた方がいいかなっていう感じもありますね。まあ、ギャロップは基本的にやっぱ、ほぼ専門誌みたいなもんですかね、あれ。
そうですよね、ギャロップそうですよね。
うん。あれ、いわゆるキュームインさんとか、ああいう人たちも普通に読んでたりとかする。
あと、競馬ブックですよね。
そうですね、はい。
あるね。
もうまんまのタイトルで、一回、お兄ちゃんごめん、これちょっとコンビニでコピーさせてくれへんかなって言われたことが、本屋さんとしてあるんですよ。返すからええやんって言われたこと。
そ
ういう問題じゃないんですって言った覚えがありますね。
あ、まあ、ギャロップなんて、あれですもんね、中は求人とかもありますからね、休務員募集とか、調教助手募集とか。
ほんまに業界誌やね。
ギャロップは濃いっすね。
うん。
あと、なんか牧場スタッフ募集とか。
実はあそこにいろんな夢が詰まってて、俺たちグルミアップっていう感じになれるっていうね。
で、あの、いわゆるその州、そのレースの州の、いわゆるその登録の馬の情報が全部出てたりとか、うん、あと、この時期だとあの、2歳馬っていう、ちょうど、まあ、若い馬のそのデビューの調教のタイムが全部ブワーって並んでるんですよね。
そう。あれ、グッズチェック入れてる人いたりするね。
そうですね。
サイバーって前で言う3歳馬
ですよね。
そうですね。前で、昔、旧3歳馬で、今は、数えのあれになってるんで、2歳になってるんですけど、はい。で、その調教タイムが全部、ザーって、もう、あの、その、二方通り一等って一応トレセン二つあるんですけど、そこで、いわゆる調教したタイムの馬の、それが全部出るんですよね。
おー。すごいな。
まあ、一応、名前が決まってる馬は、ちゃんと場名付きでちゃんと出てたり、あと、名前が決まってないと、あの、母親の名前、あの、なんとかの、08とか、
いつ生まれたかってやつやね。
そうそうそう。それを、こう、全部、ザーってで、例えば、水曜日の、例えば、どっかのコースで、例えば、その400メートル何秒なん、200メートル何秒なんていうの全部、あの最後馬なりとか、そういうのも全部書いてあるんですよね。うん、
そっか。
そうそうそう。そういうの読んだりとか、で、あとサラブレとか馬人とかは、いわゆるその月刊誌なんで、まあその、一応その発売される後の重賞の話とかそういうのをこう、
ね、
ま
あ、
こっちはこの、それよりはやっぱ柔らかい感じの。感じで、ちょっと面白い、こう、コーナーがあったりとか、そういうのがあったりとか、
ね。へぇ
ー。サラムが充実してるんよね、あれは確か。
そうですね。
サラム、
サラムは特に、まあ、割と ネタ的な、あの、データで見たりとか、そう。
誰でも買える雰囲気の雑誌にはしてるよね。
そうですね。
なるほど。
まあ、あの、サラブレは、あの、エンターブレインが出してるんで、だからやっぱその部分も
多分。そうだ。
あるんですよね。
そうか、これか、そうか、そうやね。
サリオンが大事やからね、やっぱりね。
そうそう。だから、あの、サラブレの場合は、あの最後の方だと、競馬ゲームの情報がこう、載ってたりとか、するんですよね。
なるほど。ギャロップかな、年末になったら、1年間の G1 振り返るみたいなのが特集で。
ありますね。
あれだけは勝てた時がある。
あ、割と結構、どの雑誌もしますね。あの、ね、今年このレースが良かったとかいう。
ありますよね、
うん。そういうのありますね。
小見さん、競馬は、
競馬はあまりしないね。
はい、一刀両断ということで。
なかなか心地いいです。
若かりし頃はしよったよ。
若かりし頃。明治とかですか？
明治とかね、大正とか。
登ったね、
貴族の遊びじゃけ、競馬は。
マジっすか？蹴鞠と一緒に。
蹴鞠古すぎるわ。
あたりも戻ったね。
わかった、もうわかった。
室町。わ、
かった、わかった。はい。
一組でごめん。
いいよ。
うん、すいません、こんなとこでゲストを呼んでおいて喧嘩しないでください。
ギスギスしてきた。
おかしいな、一番仲良しなのにな。
なんだよ、ゲストのせいで来てるのかよ。
蹴鞠とか言うけんでしょ、あんた。
僕のせいでして。
大丈夫です、大丈夫です。
キネクトで蹴鞠のゲーム出たら面白そうやのにね。
キネクト。
いやー。
キネクトで。
キネクトで。
誰やったかな安山さんやったかな、
安山さんなんか言うとった。
キネクトで、ラブプラスやったかな、
ラブプラス、そう。
あー。やりたいね。
なんか言ってたな。
あれは言ってた。できない自分はあるね。
い
ずれ等身大で出てこのちゃうとか言ってたけどね。
あ
ー。
ワクワクするな。
映像的に。あの、うっとすぎな、この、富蔵っていう人。
感想を言ってるからいいじゃないですか。
そうですね。
僕のあの、率直な感想ですよ。
そうですね。
そう大事な感想ですよ。
そうですね。はい、すいません。あとで覚えとけよ。
うわぁ
出
た
怖いよ。そっか、競馬、競馬やります？
それは誰に？
皆さんに。
誰に？
タケさんは知ってるけど、で、首ではやらへん言うたし。
競馬。昔はやれたよ。競馬とか、競艇とか、競輪とか。
おー。
あれ、マリア
ね。え、
広島だって全部あるもん。
そっ
個。
ああ、そうかそうか。
うちは協定だけないですかね。
うん。
うん。
すっきり近いのにね。
あれ組ねえの時代か親父ギャルドが流行ったんでいつ、
うん。つぐらいやろ。でも、そうかもよ。俺も
ダブルっぽい頃、
うん、うん、うん。
いや、ねえ。
まあ、私、高校生だったもん。
あ、そうか、まだ噛んでないんか。うん、
ちょっと上
か、
うん。
ちょっと上か。
もうちょい上か。ちょっと上か。
なるほどね。
ね。
そうそう。なんか、ね、鉛筆耳に挟んだお姉ちゃんがいっぱい。
あー。最近見かけませんよね。
お姉ちゃんはいないっていうてラジオに言われてたのは記憶してる。
あー、なるほど、なるほど。
あー。でも、ここ最近はでも、あれですね、カップル、家族連れ多くなりましたよね。
あ、そうなんや。
なるほど。牧場気分になる
か。
割と、競馬場内に、公園的なのもちゃんと整備されたりとか。
ああ、阪神もありますね、そういえば。
で、土日で、日曜日になると、なんかイベントステージでキャラクターショーをやってたりとか。
おー、そうなんや。
はい。
協定もあるね。そんな
あるよね。
そうですね。で、重賞の日とかになると、芸能人呼んで、
あー。
たりとかするんですよね。これは、新潟も夏あった時に、なんだっけな、大悟とか、あと、真鍋香織とか、
うん。その時に真鍋香織が来たって言ってたんや。
そうそうそう、真鍋香織来て。
そ
う
か、
うん。見えねえとか言って。
なるほど、
なるほど、
ね。うん。誰か遠くでキリンですとか言ってねえかなとか思いながら。
わかれたから、ね。
いい声で。ねえ。
わかれたから、ね。
うん。いや、誰か突っ込まれから、それでとか言う。
競馬雑誌か、競馬雑誌もよう読んでるときは読んでましたけどね、確かに、ね。
あ、まあ、最近携帯の方でサラブレとか馬人さん、サイトあるんで、
そ
っちは一応、ね、チェックしたりとかしてますけどね。
ど
はい、
じゃあ、それは後でリンクを貼っておきますんで、皆さん見ていただけたらと、は
い。見てください。
思われます。思われます。
はい。
で、じゃあ、次はどうしようかな。次私行こうかな。順番的に。って言いながらずっと悩んでたんですけど、基本あれなんですよ。マニアック的なのが多いんで、ペラベッキーとか。いやいや、アクションカメラとかそんなじゃなくて。
アクションカメラ来た
食いついてしまいました。どうしますか
いいんじゃないですか明日からアクションカメラ1号っていう名前で。
どんだけ膨らますかよね、その話題で。
まあ、って言いながらそうなんですよ。まあ、裸と裸がぶつかり合う雑誌ですわ。
おう。あれですね。大相撲特集や
うちも今、相撲って思ったよ。
みたいなもんですよ。私、だから結局、週刊プロレス。
やっぱりね。
週プロは、でっかい大会があったら読んでますね。
なるほど。
うん。あとは、そうですね、全般的に、そうですね、サッカーの子供のやつを始めてるんで、はいはい、だから、うん、例えば、はいはい、ナンバーとか、特集とかで子供見せたりとか、そうそう、iPhone 持ち始めて、
うん。子供が、
うん、じゃあ俺が。で、iPhone の本なんかないかなと思って。
はいはいはい。
で、実はうちの近くの図書館が雑誌とかも貸してくれるんですよ。
はいはいはい、ありますね。
関西ウォーカーとか、
うん。ありますね、そういう図書館。
で、そこに Mac ファンがあったと。
お
う、
お
う、
来たね。なるほど。
Mac ファンいいじゃんと思って読んだんですけど、家のパソコン Windows なんですよね。
はいはいはいはい。
うん。
基本ほとんど読まないと。
うん、
あ本のところだけ、パラパラパラーってめくってあって、読んで、最近借りるんですけど、池澤春奈先生の、コラムだけを読んで返すみたいな。
水島貴之先生の漫画は読まない。
いや、読む。
読むよね。
もちろんもちろん。
ま、ファンちゃん。そう。ピスタンとファンちゃん。ファンちゃん。
ほら、怒られた。
ごめんなさい。犬吠えたよ。犬吠えたよ。
水島先生、ごめんなさい。
突っ込まれたよ。今、突っ込まれたよ、今。
今日はなんか全体的にエンターブレインネタが多いよね。
ほう。そうですね。だから、うん、基本は、そうだな。そういうスポーツ系の雑誌が多いかな。
まあ、シュープロとかも見ますよね、割と。何気に。
そうなんですよ。
それは、やっぱ、未だに絶賛されてるよね。それしか読むものがない。
そうなんですよね。プロレス関係の雑誌がシュープロだけになっちゃったんでね。週刊誌がね。
そうですね。
集合の方が好きやったんですけどね。
そう。そうやね。集合の方が好きな人多かった。
なるほど。
週刊ゴングっていう雑誌です。そう。
あれは。ありましたね。そういえば。
あれ、いつ頃まであったんですか？
も
うだいぶ経つよね。
2004年か2005年あたりなんだ。
ですよね。
ああ。一時期ずっとね、コンビニの、スポーツコーナーに2冊並んでましたからね。
そうそうそう。シュープロか、みたいなね。
で、うん、僕が経営してた店は、シュープロよりシューゴンの方が、冊数が多い上に完売してくれるっていう。
ああ。
なんでかって言ったら、うちにしか置いてないっていうことがあった
んだ。なんだそりゃ。
だから、近所のお客さんはみんなうちに来てくれた。
ああ、なるほどね。
亡くなった時めっちゃ文句言われたけどね。
なんでないの？
そう。いや、前の方で休館なんです、言うたら、なんで休館なんのって言われますから。
熱いね。
知らんがなって話
で、うん。出版社に電話出されて、そうそう、電話番号を書いたことがありますね。
書いた、
ここを書きますよ、結構。
言ったんでしょうね、電話して。
そうそうそう。ほんで、翌日ぐらいに、お兄ちゃん、電話したらな、対応悪かったわ、って言われることが多いな。
やっぱ知らんがなっていう。
渡した人はちゃんとしつかけてくれてるよ。
ああ、なるほどね。
読者の声やということで、もう、出版社に直接伝えましょうってお客さんに説得して、電話番号を書きますね。
ああ、なるほどね。
こ
んなんやから多分破門されたんでしょうけどね。書店協会
すごいなぁ。そっか。組には大丈夫か？
大丈夫、大丈夫。吠えられたね。
吠えられた、面白かった。
なんかしたんちゃいますか、リ
ッチさん。多分この番組聞いた水品先生三角座りで端っこに座った。俺のせいで光くんごめんとか。
あ、いいな、それいいな。
送ってみたらファイル。あの人結構返事ちゃんとくれるから。
マジっすか。
言
ってみようかな。
ツイッターとかに水品先生の話題を載せたんですけどって言って、ええー、本当に漫画描きながら多分聞いて、藤井みどりさんに爆笑されて終わ
った
。
ああ。
ああ。
いいなぁ。
ありがとうございましたって一言だけこうあるみたいな。
へぇー。
結構コミュニケーションきちっと取ってきてくれはる。
うん、そうなんだ。
ニックプレイ貼ったり、ミクシーとか必ず全部チェック入れはる。
すごい。
ファンも大事ですね。
そう、ファン大事にしてはる。
おぉ。なるほど。じゃあ次どっちにしようかな。
濃い二人が残ってし
まう。お前
よ。何気に
選べねえ。
選べねえ。選べね
え。
どうしようかな。
ここからが本番みたいになってしまいそうな。
やばい。とりあえず、富田さんが帰ってきたばっかなんで、リクさんに。
はい。なるほど。ありました。
リクさんじゃあ、お願いしますよ。
僕はですね、月刊誌を迷子を買ってるやつがあるんですよ。
お、月刊誌。
お。今のところ、メンバー的には迷子を買って、んで、昨日いきなり出ませんかって言われて、休刊した雑誌を紹介するべきか、これを紹介するべきかでちょっと悩んだんですけど。
なるほど。
あることに気がついて、こっちを紹介することになったやつは、迷子を買ってる雑誌でして、月刊アフタヌーン。
あ、アフタヌーン。
ああ。
はいはいはいはいはい。
はいはいはいはい。
今やったら、原始圏とかね。
うん。
ラブヤンがまだ連載してたりね。ああ、女神様ですね。富蔵さんにとっては、ああ、女神様ですね。
うん、長いね。
前回パチンコした後の号で、そのパチンコで回ってるやつのアニメーションの DVD が全部付録で入ってたっていうね。
これは、
変な雑誌なんですよ。で、そこから、東京のちょっと立ちの悪い人が喜びそうな西尾維新の漫画が始まるとかね。原作の。
西尾維新。
ゼロ崎葬式の人間試験が始まるとかね。
あらららら。
いろいろあるんですけど。で、このアフタヌーンなんだけど、今月号を皆さん見ていただくとですね、原始圏2代目記念切手シート大好評につきアンコール企画全員優待サービスって書いてあるんですよ。
書いてる。
で、これね、10月号そう書いてあるんですよ。で、8月号を見るとね、原始圏ダブル全員優待サービスって書いてあって、記念切手シート大型大判パネル時計って書いてあるんですよ。で、おそらくなんですけど、これはどこの出版社とは言わないんですけども、これですね、大判パネルは僕も応募して、昨日届いて飾ってあるんですよ、部屋に。
うんうんうん。
はいはいはい。
切ってシートいらんわと思ったけど、先に作ってしもうたんじゃないかと。
うん。
あー。
出版社で切ってシートちょっと余ったね、これ。 どうするよこれっていうので、ね、大好評につきアンコール企画全員優待サービスもう一回落ちたんちゃうかな。
なるほどね。
同じなんですよ。ポーズが。
なんとかさばかんといかんね。
かわいそうになってきたけど、最初。
追加募集決定でね、アンコールアンコールって言ってんのが、あの、口利きっていうので、電子券でもハミコにされてる子なんですよ。
ああ。
これはだから絶対余ったんじゃないかと。
あ
ただね、
ぽいぽい。
今回ね、この号をどっかで見れる人いたら、特にこの原始圏で富蔵さんにそっくりなマダラメ君の手を引いてる、スザンのホップキンスちゃんっていう、女の子が出てくるんですけど、ね、究極超人 R のね、うん、ヤーをやってるんですよ。これはね、僕の中ではものすごく、ふと気がついたんですよ。あ、これヤーじゃないかと。結城まさみ先生リスペクトしてんのに出してる出版社、講談社ってどういうことなんやろうと思いながら、うん、紹介しようって決めた。
ああ、なるほど。
ビンシーエコタちゃんとかね、おすすめです。女性の心理を知りたい人はエコタちゃんをぜひ読んでください。
ああ、結構僕あれ苦手ですね。
僕、大爆笑してますね、いつもこれ。
なんとなく、なんとなく痛いんですよ、僕は。うわぁ、ね、うわちゃーってなっちゃうんで。
うん、わちゃってなる人はいろいろちょっと闇を持ってるんでしょうね。僕はそれをちょっともう乗り越えましたからね。ああ、
あ
った。
すいません。爆笑してるんですな。
うん。もう絶対こんなこと思ってる、思われてる、思われてる俺らとか。
一応、うん、エコタちゃんの作品紹介を書いてあるのを読みますと、
はい。
テレフォンオペレーターですかね。
そうですね。
ヌードモデル、ホステス、様々な職につき日々を暮らす、彼氏はいても決して本命になることなく都合のいい女扱い。嫌ですね。
ですよ、本当に。
うん。
はい。
いう、まあ、そういうお話なのかな。
そうですね。で、エコタちゃんはドラマ化もされてまして。
え、そうなの？
はい。鳥居みゆきさんで実写ドラマ化で DVD が。
何か言ってた、
読売系列、日本テレビ系列でやってるんですけどね。で、アニメ、ワニで放送中っていう。
あ、
何しとんねんと思いましたけどね、これアニメ化と、アニメ化したっていうのが。
なんか言ってた。
鳥居みゆきのドラマ化は結構、うん、よかったね。僕鳥居みゆき好きやからよかったね。
あー。まや。鳥居みゆきで実写化決定って書いてある。
そんな雑誌なんですよ。だから、モーニングとかガジンとかとはちょっと違う。
うん、そうね、濃ゆいね。
そうです。
モーニングとかって言っちゃったら、出版社わかるじゃん。
あ、ほんとだ。わかるじゃん。
わかるじゃん。へー、すごいな
ぁ。あれですね、サブカルですよね。
サブカルだよね。講談社にしてはさ、だから講談社のオタク雑誌ですね。
そうですよね。
名前出しますけど。はい。
なるほどね。
いわゆるマガジンって硬派じゃないですか。
そうですよね。
ヤンキー系が読む雑誌。
うん。
マガジン。
すごいですよね。
アフタヌーンがね、僕の金銭を全部触れさせていってる。僕の本棚に残ってる漫画たちはほとんどがアフタヌーン系ですから、
ね。ああ、わかります。アフタヌーンの漫画は、
しか
残しますよね。
残ってないんですよ。気がつくと、あれって。原始圏はもう枕元に置いてますからね。
でも、
いつでも、もう何かこう、なんか自分の中で凹むことがあったら必ず読むようにしてるんです
よ。へぇー。アフタヌーンはでも本当、ねえ、記憶に残る漫画が多いですね。
多いですね。
最近のやつでも。
何ですか、記憶に残る。
僕はアフタヌーンって言ったら、やっぱり、一期の原始圏ですかね。原始圏の回の表紙のやつだけ置いてますからね。
遠目慶先生はここで書いてくれるんですよ。
ああ、
ええ。
はいはいはい。ぽいですね。
今回も読み切りで書いてるんですけどね。
おー、アフタヌーンぽい、あの人。
ほとんど未完なんですよね、あの人、連載って書いてある。
やめちゃう。
その点。で、その弟子っ子の無限の住人のサムラが書いて
ある
。この辺がやっぱりね、いいなって。オタク雑誌としてね、今からでも入れます。うん、猫たちゃんが迷子を爆笑してます。
へ
ぇー。俺大好きです、これ。
マジで。
うん。
月刊誌か。
月刊誌ですね。
うん。
逆に、あれですか？他の方々は月刊誌の漫画とか、買ったり立ち読みしたりとかってあります？雑誌。
ほとんどないかなぁ。
そうないね。
あ、でもどうかなぁ。
へぇー。 で、僕だからあの、さっき言ってた紅派とか言ってたけど、月刊のマガジンの、
ディアボーイズを読んでた。
そうそう、違いますよ。ディアボーイズだけ読んでんね。
うん、
逮捕しちゃうぞ、読んでたちゃう。
読んでない、読んでない。読んでないよ。
いいっす。入れたんちゃう。
それは、後からチェック入れた。矢上先生ね。
矢上先生というのはね。
ね。
パチンコにまでなるとはね。
ね。びっくりしたね。
ミュージカルにもなってるっていう。ね。
ディアボーイズ、そうですね。ディアボーイズになってますね。いい、あれだけは読んでる、バスケ漫画だけは。なんでディアボーイズを読んでるかという話は、前回の放送を聞いてもらったら、多分生徒会ネタやってたような気がするんで。
ああ、そっかそっか。
レギュラーが一人も反応してないのはどういうことなんですか？
レギュラーね、レギュラーね、あの、聞いてないね。
一人扱いよ。
そう、レギュラーは聞いてないね。聞きなさい言うて聞かへんからね。
なるほど。
レギュラーの回数が一個もない番組ね、これ。
ああ、僕はアフタヌーンのバックナンバーを見て、あの、表紙を見たらなんか秒速5センチメートルのやつとかがあって、ああ、これ欲しいと思ってね、今、どっか中古で、あ、古本でないかなって探しそうと。
俺は持ってたかな。
どっかありそうですよね。
持ってたあげるわ。
ああ、マジっすか。
持ってるかな、一回処分したからな。
ああ、いいですね、ボイ、
期待を上げといてなかったわ、っていうの俺やから、まあそういう感じで。
学校ですけども。当然あれですよね、原始圏の6月号、7月号、8月号なんか持ってるんですよね。
7月号、8月号、残ってますよ。くっつけれるやつでしょ。
ああ。あ、スパックくっつく。ほんまや。
なんか楽しそうだな、一人。
ちょっと嫌だな。
だからまあ、ね、これでアフタヌーンを紹介するので、前振りが実は魔法先生やったっていうね。
あー。オープニングまで戻らなあかんか。しかもそれ言われたら、オープニング切られへんやん。うまいな
ぁ。前嫌がらせ。
まあ、先の話の中で、ちょっと富蔵さんが軽くテンション上がったんで、
そうですね。
このテンション上がった状態で、最後じゃあ富蔵さんのやつを紹介してもらおうかな。
はい。
ウィル。そうですね。
正論。
しましょう。え？
正論？
あの、兄貴ちょっとそれ、
婦人公論、婦人公論。
あ、婦人公論か。
全部お答えさせていただきますと、僕、高校の時と大学の時には正論読んでました。はい、で、その後ね、ウィルを読んでましたね。まあそうですね、割とそっち系の、ちょっと真面目な雑誌をいくつか行こうかなって思ってたりもしたんですけども、
はい、
やっぱりまあ、僕ですので、ちょっとサブカル系の、アクションカメラ違います。ちょっとサブカル系のところから何かないかなと思ってね、今、部屋の中をごそごそしてたんですけども、
コミックマーケットのカタログとか、
いやないです。コミケのカタログは持ってない。
大人の特選が、大人の特選、
大人の特選外は買ったことないですね。
うん、シティヘブンはシティヘブン、
それは名前すら知らない。
あんなに情報載ってる風俗雑誌やのに。
行かないからね、行かないからいらないそれは。うん、そうそうそう。何の話だっけ、それで。
うん、雑誌の話、雑誌の話。
戻りましょうか。
やっぱ、テブさんがいてよかった。
基本的に、ずっと定期購読してるのは、ユリイカですね。
ユリイカ？
あのさ、はい、また変化球来たね。
あの、ユリイカって、
いい雑誌よね。
まあ、一例を取りますと、これが2006年の6月号なんですけども。
すごいのがあるな。
ユリイカ、一応ね、副題は詩と批評。詩ですね、ポエムですね。あっちの詩と批評っていう名前出てるんですけども、最近はね、間違いなくこれはアニメですとか漫画のサブカル系に、傾き、倒れてまして、
もともと死と批評の増刊号のはずだったのに死と批評より売れてしまってるというね。
そうなんですね。
うーん。
まあ一例を言いますと、この6月号、これは、特集任天堂で表紙がワンナップワンナップワンナップってしてる帽子の漫画のね、
西島大輔さんじゃないですか、僕。
イエス。そうです。あのシーンです。あの名シーンを。
なるほど。あの亀のシーンですか。
う
ん、
そう、亀のシーン、ワンナップワンナップワンナップっていう。
マジっすか？今狭くて浅い奴ら盛り上がってるんじゃないですか？
がね、出てるっていうね。
おお、
わから んかった
。だけど、わからんかった。だけど、終わりそうやねん、今の人が。
うん。そういうね、なかなか遊び心をくすぐるような感じのやつで。
アトモスフィアで調べてください。
アトモスフィア、ああ
。あれに乗ってるんでね、そこ
の。いいですね、アトモスフィア。あれね、あの、白と黒の感
じ。白と黒の上下感。いいです。
う
ん、
こういうね、やつで、ちなみに、西島大輔さん自身が、あの、アンガッチが考えるポストジェネレーション、N ミュージックっていうね、あの、そういうのも書いたりもします。
いいですね。
あ、ほんまやね。
結構ね、あの、面白くて、任天堂についてね、結構真面目に批評してるっていう感じで。
フラクタルも特集かましたんかな。フラクタルはやれへんかったんか。
フラクタルはね、最近はどうですかね、ちょっと、のやつがとても
取りジャパニメーションとライトノベルのこととかごちゃごちゃ書いたり
多いですね。
ヒット期だからすごくヒットして増刷が初めてかかったのが確かジョジョの奇妙な冒険、
ああ。
復讐された号で不女子のなんかこぞって買ってしまって、はいはいはい、いつも買ってる人が買えなくなったっていう、
へ
え。三浦紫音ちゃんがめっちゃ愛を語ったっていうね、伝説の。
あ、だ結構前かな、それだと。
うん、前ですね。
前の方、
3年ぐらい前。
そう、今、バックナンバーを見てるんですけど、うん、確かにそうですね。
面白い。
2011年の7月臨時増刊、鈴宮春日のユリイカ。
ああ、持ってます。そうですね。ちょっとね、手元にあったやつ、しまい込んでるのあるんで、パパッと出してきたやつだけでも、宮崎駿特集ですとか、うん、オタク VS サブカル、うん、漫画費用の最前線とか、やつですとか、あと、広角機動隊特集、押井守特集とかね。
やったね。押井守特集もやってるよ。
うん。なんですよね。
開けたら文字しかないのよね。
うん。結構ですね。ぎっしり文字がね、詰まってるんです
ね。ぎっしり文字が詰
まってる。2009年8月は菅野陽子ですね。
うん。
ああ、そうです。菅野陽子もありましたね。
ありました。
うん。
ああ、すごい。2008年12月の臨時増刊、初音ミクですよ。
うん。あれ、
だってあれ完売したんよ、初音ミク。めっちゃ売れて。
へ、
めっちゃ売れて。
僕もね、2冊買おうと思ったんですけど、なかったですからね。
へぇー。でも面白いですね。横に並んでいるのがスピルバーグやったりね。
うん。
なんだ、ドストエフスキーとかね。
うん。
レオナルド・ダ・ヴィンチとかに並んで、うん、2007年6月の臨時増刊が不女子漫画体系。
うん。
どっかで繋がってるような気がするんですよね。
そうですね。
うん、面白いですね。
こういう結構ね、なんていうか、コーナーを織り交ぜた感じで、で、アニメとかをね、真面目に批評するっていう感じがなかなか面白くて、ほんとね、こういう雑誌って、なかなかないですので、やっぱりね、アニメ批評とかって目打ってる雑誌出てても、レビューで割ってる雑誌っていうのが結構多いんですよね。深く掘り下げない。
スポンサーがね、つかないんですよ。悪口を書くと。
あ、うん、そうですね。
スポンサーがついてくれないんで、批評しきれないんですよ。最近
の雑誌は。前のゲーム批評とかね。
そうです。ゲーム批評は面白かったんだけどね。すごく悪口ばっかり書いてて、スポンサーがつかなくて雑誌自体が立ち行かなくなって、どっちか言うたら、うん、ファミ通寄りなゲーム紹介雑誌でゲームサイドってなってしまったっていう。
ね、ね、落ちてきますよね。
だから、ユリイカをちょっと、みんなのこう聞いてはる方がイメージしにくかったら、コンティニューっていう雑誌を知ってたら一番ピンとくるかな。
ああ、今手元に46巻があるんですけども、うん、46号、コンティニュー46号、表がね、アスカです。
ああ、僕巻波ちゃんのところがスーツがちょっと抜けてるやつ持ってますね。
ああ、それも持ってますね。
最終号ですね。
あ、そうか、あれ以降出てなくて。
あれ以降休刊してるんですよ。
そうですね。で、出ないからどうなったのかと思うと、今、多分この下あたりになるんですけど、乙女コンプティークでしたっけ、これ。よ
い
し
ょ。はいはいはい。
あ、乙女かな、乙女コンティニューか。
なるほど。
乙女コンティニュー。っていうね。そうです。やおいちゃんが絶賛してたと、こういう雑誌が出る時代になったんだって思ったら、なんかその雑誌が東京都規制で引っかかったとか言うて、
ね、
いたんですよ。
そうか、そうか。
今、一巻があるんですけども、第一号ですね、ときめきメモリアルガールズサイドシリーズぶち抜き特集、そうかーんとか言ってね、出てまして、で、誰落とすとかって言ってね、書いてるんですけどね。まあ、こういうところに流れてたわけなんですけども。
いろんなもん出てきまんな、お宅の部屋は。
まあ、お宅の部屋ですからね。
ね、この爆中年って昨日書いたけどな。
なるほど、なるほど。こういうのがちょっとユリイカからコンティニュー、乙女コンティニュー行って、うん、で、わりかしもサブカルの方にぐっと傾くと、クイックジャパンなんですよね。
うん、ですね。クイックジャパンに行きますよね。
一例を言うと、これが74号があるんですけども、表紙がパフュームですね。
へ
ぇアイドルの意味を回復する3人、本誌独占1万字インタビューっていうね。
うん、ほう。
で、パフュームの特集がずーっと出てまして、うん、で、副特集でやってるのが、サマーズと、銀杏ボーイズっていうね、めちゃくちゃですよね。
めちゃくちゃですよね。めちゃくちゃですよね。
銀杏ボーイズですよ。
なるほど。
全然、銀杏ボーイズ。買う側のこと考えてないですからね。
ねえ。すごいっすよ。もうこれグラビアというかカラーのページがね、最初は三人、パフュームがね、笑ってるやつが出てきて、その次、サマーズがね、睨んでるとこが出てきて、で次、銀杏ボーイズで裸になって踊ってる、歌ってるっていうね。
はい、思う。
方向性がわかんねえ。
わかんない。
編集が好きなことやってるんですよね。
そう、そうですよね。ちなみにこれ、ランバーグ振ってあるわ。それが、銀杏ボーイズが3で、4が上原ひろみで、5が、磯部正文っていうね、
いや磯部さんあった。
あ、ご存知そう、元ハスキング B で、今、マーズ・リトミックっていうバンドしてはる人なんですけども、で、極めつけが6番、屋敷隆っていうね。
いいですよね。いいですよね。
何がしたいんだっていう。
雑誌っけね。今、東京の人らクエスチョンマークやで、自分。どうすん
ねん。いや、屋敷とかに割と有名そうだって。
違うね、違うね。だから、高尻の番組は、
うん、
東京は流されへんねん。
そうだから意外と、東京の若い子は誰ですかって聞、
うん、
聞いて聞かれる。
うん。
顔出んからね。
そう。顔出えへんから。うん、まあ、橋本知事に絡んでるから、
あ
屋敷高尻さんって誰なんですかって言って、よく名前が、出てくるんですけど、うん、大阪の方の人からって言って、それは言われへんな、と俺とかがよく。
知らん
かも。あ、そうなんだ。
広島は？
え、全然、高人さんみんな、見とるよ。うんうん、全然、普通普通。
広島も繋がれてるね。やっぱ
ね。うん、うちも。
一致してるでしょ。
そうやね。
新潟、新潟 OK で。富山が一番だって視聴率が高いっていう。
そうそうそう。
お
ー。富山。
そう。
なんでやろ、
富山の人がすっごい高いらしい、安い。なるほどね。
うん。
ほうほうほう。
これで、まあね、
うん。あれですな。うん、一応、はい、皆さんの雑誌批評は、出たかな、うん、で、尽くしましたね。
そうですね。はい。
あ、まだ言っていい？
まだ行く？
まだ行く？
やめとこうか。
どんどん、どんどん。
他にもスタジオボイスとかタイトルとか今、詰め上がってるんだけど、ここに。
スタジオボイスはいいよね。スタジオボイス良かったのになんで終わっちゃったんだ。
ねえ。
期待しちゃったんだよね、あれもね。
ですよ。このインビテーションとかも結構面白いですし。
インビテーションも良かったよね。
ねえ。
じゃあ、この話は、富蔵リンクの対談で、番外編撮りますんで、その時にじゃ
あ。じゃあ、10万字で、10万字。
インタビュー形式でさ、僕たち待ってるから。
番外編で。
僕、笹山さんの CD 持ってこうやって待ってるから。
万全万全。
笹山さんの CD か？
IGE。
なるほど。
これがイゲですねって言って、イゲじゃねえよって言われたからね。
このまんま。
ダメですよ、ダメですよ。というわけで、実は我々の他にも、先ほどちょっとちらっと出たんですけど、メッセージいただいてるんですよ。3通ほど。うん。なんで、ちょっとエンディングかけ、兼ねながら、皆さんのメッセージを読んでいこうかなと、思ってますんで、とりあえずじゃあ次エンディングいきますんで、
はい。
本編ここで一回切りまーす。
はい。
はい。
はい。はい、じゃあ、エンディングです。うん、富田さん来てからなかなか濃かったんで、
無事、いや申し訳ない。
無事にエンディングにたどり着けましたが、
ね、
まあ、我々の雑誌紹介もあったんですが、まあ、うん、メッセージとして3通ほどいただいております。うん、で、まあ、ブログ等にも書いたり、ツイッターにもいろいろ書いたんですけど、今回から、
読んでほしい人をリクエストみたいなのをしてまして、
うん、
で年末ぐらいに集計して一番少なかったら罰ゲームなんかしようかななんて考えてます。
うん。
ケツバットですか。
ケツバット。痛くないですか。
ケツキックでしょ。
ああなるほどそっちか。
ただねタイキックにしてもケツバットにしてもあれなんですよ、うん。誰も調べれないんですよね。結果がわからないん
で。確かに。
かツイッター上で、ね。
こう、あざになってるところの写真をこう、
そうですね。
さらすの。
さらすの。そう。俺らやったらいいけど、クミにやったらどうすんの？
いや、クミさんに、蹴っぽってもらうと。
あ、なるほど。
どういうこと？
うん、木刀で。木刀と。木刀で。
はい、大体。
それを写真で、こうアップしていって、パラパラ漫画にできる。カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャってスライドにした。こう、小田和正風にもできます。
ああ、いい
です
よ。
はい、進めましょう。
ただね、
は
い、今の話だったら、クミネがトップで、みたいな感じで。で、罰ゲーム実行する人みたいな感じになってると思うんですけど、実は、今回の3通なんですけど、リクエストが、はい富蔵氏が2通。
うん。
で、私、ヒカルが1通。
うん。
で、クミさん0なんですよ。
あららら。
今集計したら、クミさん罰ゲームなんですよ。
あこれは、あれですね、テペさんと俺で、組織票を作っていったらいいって。
もちろん。
ああ、なるほどね。
フリーとしても
。私のことが嫌いでも、
そうですね。
AKB48 のことは、みたいなことを、こう、クミさんに言ってもらって。
次の独り言、あれ違う、クミさん10通ぐらいで、ヒカル富蔵ゼロとか、ね、
やばいな。
海の部屋とか言われ
てきた。やだな、
コーナー名で。
それいいな。なんかワンコーナー作ろうかな。ね、というわけで、
はい、
メッセージを言ってもらおうかなと思うんで、はいはい、とりあえずじゃあ、富蔵さんに来てるやつをいつ読んでもらいますわ。
はい、
お願いします。
はい。じゃあ最初はノーズさんからも。
いつもありがとうございます。
はい。お便りで、メッセージ。リクエストは富蔵さんでってことでありがとうございます。
いいな。
ヒカルさん、富蔵さん、クミさん、こんばんは。こんばんはです。
あ、
どうもです。
おすすめの雑誌ということで自分は5冊定期購読をしていますがその中でおすすめがクレアトラベラーです。迷子各国の観光地風土土地柄を豊富な写真で紹介してくれます。読んでよし眺めてよしですが年4冊発行なのが少しもどかしいところです。最新情報をお届けする雑誌よりも特集で一つの内容を深く掘り下げている方が好きですねということでした。
おークレアトラベラ
ー、うん、写真が綺麗な
ね、そうですね。今ちょっとパラッと開けてみたんですけどもいいですね。不思議イスタンブールとか。
これがクレアっていう雑誌の増刊号でクレアと一緒に置いてしまってる書店さんなんですね。
ああ。
だから旅雑誌にしたらいいのか女性雑誌にしたらいいのかちょっと悩んでる書店さん。
あ、なるほどね。
もともとは女性雑誌がクレアっていう。
そうです。
へ
え。そこから波及してる。
すごいな。
いい雑誌ですよ。クレアトラベラー。
さっき。面白いですね。これ途中まで、2010年の5月号までトラベラーってデカデカと書いてるんですけど、途中からクレアがデカくなるんですね。
違う。ね、富藤さん、それね、はい、たまーにそういうことがあるのよね。号によって変わってくるみたいな。主婦の友とか、新年特集号とかになったら、氷川くんの顔に文字書かれたクレーム入る。
ああ、
へえ。
そういうスポンサードの問題があって、字の大きさが変わってたりする。
へえ。さすが元中の人。
そうですね。いらん知識ばっかりあって番組の進行をいつも止めてしまう。
全然大丈夫。今のすごい情報ですよ。
さっきオフでなんかやらや。
さすがリクさん。
はい。
これはね。
リクさんおらな困りますわ。
いや、ありがとうございます。今の好き、俺。よ
かった。ノーツさんいつもね、メッセージくれるんですよ。
ありがたいです。
すごいですね、年4回なんですね。
そうです。期間誌ですね。夏、春夏、秋冬で今、ね、号が出てますので。
なるほど。
ちょっと間が空いてっていう感じになりそうですね。
じゃあこういった気分になれるって感じなんですかね。
割と、どうでしょう。グラビアページが多そうな感じではありますね。
ですよね。うん、いい感じっぽいですね。
うん。世界車窓からとか好きな人がいいんじゃないですかね。
ああ、
なるほど、ね。地球の歩き方とかいうの好きな人とかは、
はいはいはい。
あったのかもしれないですかね。
ああ、なるほど、なるほどね。そうです。
こんなことぐらい言えるんですよ。
はい。
どうした？
何がですの？何がですの？クミさん何がですの？来てるクミさん大丈夫？
大丈夫大丈夫。
結構壺に入れてるよ。
というわけでノーツさんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次2通目。じゃあ私にいただいた文ですね。ファイさんから。いただきました。これ DM でいただきました。さっきもちらっと言ってたんですけどね、ファミ通のことを書いてくれてます。こんにちはと。さて私がおすすめする雑誌はファミ通ですと。いろいろゲーム情報やコラムなどが掲載されているので、ゲームをしている人たちにとってはとてもいい雑誌だと思いますということですが、さっきもテペさんがちらっとファミ通言ってありましたね。はい、最近でもあれなんですかね、ファミコン全般というかファミコンじゃないな、テレビゲーム全般の情報誌って言ったらやっぱファミ通になっちゃうんですかね。
いやーゲーマーがですよ
多分。どうなんですかね、ファミ通になるんじゃないですかね。まああとプレスだと全プレとかいろいろありますよね。
ハードハードにはいろいろ出てるけど、
はい、ゲーマーが
全般雑誌はファミ通ですよね。
多分そうだと思いますね。はい。
ですね。ゲーマーか。
どうした？トミさんはどうした？
いいです。僕ドリマガの時代からずっと読んでるんですけど。
じゃあ、今月号の付録だけください。ソニコのマウスパッドください。
付録はいいよね、雑誌。
今ちょっと富蔵の変態動画食ってありました
よ。あ、いや、僕、ファミ通好きです。
ですよね、私の師匠格にあたる生草さんがやってる、生グラジオはファミ通を紹介してね、放送していた、やってはりますからね、ファミ通はやっぱり入りやすいですよね。なんか、ファミコン関係の話っていうかゲーム関係の話やなみたいな、こう。うん、もう今のコラボあれでしょ、昔ファミコン通信やったことなんか知らんでしょうね。
だね。
そうやね。水品孝之先生がそのネタ書いたら、何のことか分かれへんでクレームが来た。
そうだろうね。
555号あたりの時に、なんか、そのことを書いてくれって言われたから書いたら文句があってこっちさんにかじられてるって。お前のとこアンケート悪かったね。相変わらずの品尾さんで。
なるほど。
ごめんね。今回分かったと思うんだけど、俺、水品先生大好きやね。
みたいですね。わかるわかる。
すごいシンパシー感じてる。
わかるわかる。僕、ファミ通はあれですよ、伊集院大先生のコラムを読んでます。伊集院大先生のコラムを探すのにページを見ないで、矢口まり大先生のページの次ぐらいって覚えてます。
あ、いた。そうね。まりっぺの次ぐらいね。僕でも浜村通信が、息子とモンハンやってるいうのをずっと書いてんの鬱陶しい。
鬱陶しくはないですけどね。
僕の鬱陶しいだけやからね。僕の責任で、青山茂春じゃないけど、僕の責任で。はい。
なるほど、なるほど。
まあ、わからなくもないですね。
でも、いいじゃないですかね。ああいう、そういうコラムがあって、ゲームをしっかり紹介して、みたいな感じになってるんで、いいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、多分、ファミ通はしばらく、うん、っていうか、ずっと残り続けるんじゃないかなと思いますけどね。
他が潰れても残るね、あれだけは。
強い雑誌だと思いますよ。
うん、ね、強い。
ファミっていう言葉が残ってるっていうのがまたいいよね。
ああ、そういえばそうですよね。
ですよね、名前変えんとね。
プレツーとかになってたら、もうわからなかった。
そうや。そっか。 そうですよね。ファミリーで残ってるんですもんね。
うん。踊り長も残しとけばよかったのに。
ねえ、あの、ひよったね。あの、ゲーム全般って呼んでゲーマーが寝ちゃったからね。
ああ。昔はいっぱいありましたけどね。ファミ通もそうやけど、なんか。
サタン通信ってあったよね。
ああ、サタン通信あった。
あったよね。
ああ。あ、何やったの？あの、マルカツスーパーファミコンとか。
あーあ、懐かしい。あマルカツ懐かしいわ。ペペさん来た、それ。それだわ。
今多分、も
う全国が今ノスタルジーに浸ってると思う。すごい
わ。あと、あれかな、あの、ゲーセンの雑誌でゲーメストとか。今アルカディアになってるけど。
ゲーメストや
ろ、ね、うん。そうそうそうそう。うん。
技表が載ってたりしても、ごっつーみんなでキャーキャー言うと見て
る。ファミマガとかそうじゃなかった？
ファミマガ。
ああ、はいはい。
ウルテクとかファミマガじゃなかったっけ？
あ、ウルテクはファミマガやったもんね。
うん。うん、確か、うん。
ですよね。
今、マルカツ語れへんわ、今日。
マルカツいいわ。
マルカツはしべさんの腕聞けただけで俺今日ゲストに呼んでもらってよかった。
テペさんが言うのに意味があるよね。
そう。
グッと。ど
う？お水をがいてたら、ふーんで終わったよ。
さらっと流されちゃう。またか、みたいな。
なるほど。ファイさん、ありがとうございましたです。ファイさんのメッセージのおかげで、マルカツが引き出せました。
マルカツは繰り返してよ。リピートしてほしいですね。うん。めっちゃ懐かしいわ。
そう、ファイさん何気にこれ初めての投稿をいただいた分なんで、
ありがたい。
次回もいただきたいなと思っておるところです。
嬉しい、嬉しい。
ねえ、いいよね、うん。じゃあ最後、もう一方来てるんで、富田さんお願いします。
はい。白芸さんで、呼んでほしい人は私ということで、関西弁が好きなのです。
おかしいな、俺も関西弁なんやけどな。
いただいちゃいました。
いいな、
まあ、僕の方がね、関西弁のイントネーションが多分強いんですね。
なるほど、なるほど。
力。ね、
そうか、そうか。
ヒカルさんは割と、お上品なね、ところに住んでありますからね。
ああ、たぶん、こっちの放送の時は、進めよう思って必死なんやと思う。うん、
だから、やっぱホストやから、どうしてもね、うん、ゲストも呼んでるし、富士も関係ないからね、そんなね。
うん。あんま気にしてない。
自由人や、やっぱり。うん。
そう、すごい言われようや。
喋りたい時に喋って、飽きたら寝るっていう。
ひでえ。
寝ないよ。嘘だよ。
一番立ち悪いな。
嘘だよ。
ひどいなひどいなぁ。
じゃあ行くよ、続けて。
行くよ、続けていこう。続けていこう。
はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。
関西弁でいきまーす。はい。おすすめ雑誌は、モノクロです。ということで、とにかく、いろいろなものをレビューしまくるという雑誌で、対象は文房具、クレカ、デジカメ、スマホ、シェーバー、百均など、多岐にわたります。最新号の特集は、救世主かぼったくりか、スカルプ G、など。ということでね。スカルプ D ですよ。
すごいですね。
ね、頭に振りかけるやつですよ。
え、あれ、シャンプーでしょ？だって、スカルプ D って。
ひどい。
自分的には振りかけなんですよ、僕のイメージでは。
ひどいなぁ。大丈夫？あとから、あとで何か言われない？大丈夫？
あ、でも、スカルプ D はいいですよ。あれね、毛入るから。
うん。
入るからねって。
入るから
ね。
いや、
中の人。
やったことないです。
これもなんかすごいなんか面白そうな雑誌ですね。
単純なこう、なんていうかな、家電とかデジモンの雑誌にとどまらず、イケアの特集ですね。
へぇすごいですね。さすが白芸さんですね。目の付けどころが。
いろんな知識を、
これと集めてと。学級ですよね。
うん。
尊敬。
そういうところはありそうですね、この雑誌。
面白そうですね。
うん、結構いいですよ、この雑誌はね。
そうですね。
うん。何冊かこういう商品系のやつをチェックしますけど、この雑誌も読んだりしますからね。
クレカデジカメスマホシェーバー100均。すごいですね。ね。幅広いですね。
本当にね、なんかこのマニアックな男の人のこの心をくすぐるような感じ。
でもいつか、テンガ福袋とかやってほしいね。
福袋、うん、
テンガで。
うん。ねえ、結構ね。来てるからね、最近あれ。
来てるよね。
来てますね。
来てるよね。
ええ。
まあ、ここはホストに任せるよ。
え、どうしちゃったよ、ネタは。
どうしようかな。どうしようかな。組で知ってる
誰が
何がって言われたら、
もう言えないじゃん。関係あれへんな、
もう言えないじゃん。でもそうやね。
まあ、ここでね、その話をさらに広げて、やっていいものがどうなのかって僕さっき10秒で考えたんですけども、やっぱりまずかろうなと思ってやめ
て。何を言うてるんですか、今僕ここで組ネギ知ってるって振った時に、知ってるよって言って話を膨らんだらどうしようと思って振ったんですよ。
でもそこはやっぱホストの務めやから仕方がないじゃないですか。
持ってますってんか。
え、こんちゃん
は。あ、私に聞きよろ
組ネギ持ってたらおかしいでしょ。
いやいや、いろいろあるじゃないですか。いろいろあるとか言うな。いろいろあるとか言うな。ありますって言われてもドキドキするじゃないですか。
でしょ？
まさかエンディングがこのネタでいくと誰やこんな風になってった。
天狗福袋を言うたのリクさんで。
あ、そうか。
ああ。
あ、偉い。
辞任してください、辞任。
はい、わかりました。反省します。
反省してまーす。
反省してます。すいませんでした。
うわぁ。言っちゃったよ。
いや、もう今日前半で言ったのも。カットされてるかもしれないけど、前半で言ったから。
あ、そう言ったらカットできないよ。まあまあまあ、ですね。そうですね。
白芸さんも。ありがとうございます。白芸さんもあれなんですよ。最初 DM でいただいてて、
うん、
も
う
読みやすいように書いてくださいって言ったら、書いてくれはったんですよ。
あららら。
さすが白芸さん。あれですよ、伊集院大先生のラジオで読まれたという、こう、はがき職人の、
あら
一面も持つという白芸さんでございます。
あら、すごい。
あ、そうですよね、確か。うん。
競争率高いのに。
すごいっすよ。
ここはアシッド映画館で生まれてた男ですね。知らん
人
ばかりや
な。
知らん人多いと思うわ。
でも、何気にあれですよね、テペさんも、ファミコン名人の教えにはがきを出して読まれたというはがき職人ですから。
まあ、一応。
キットさん。
ねえ。
キットさん。
職人。
キットさん。
僕も呼ばれましたよ。
職人。
職人。
キットさんは、僕が東京に行った時、中尾と僕が家になった時、間に当たった。
そりゃ
サブカル野球圏の、
中尾さんですね。
はいはいはい。二人で家になった時、間で行事みたいになってましたよ。
ああ
。はい。
ああ。
なんか、そんな役回りですね、それも。
きっと、それらしいって言えばらしいですけどね。
いい人でした。本当にいい人でした。うん、
さあ、というわけで、一応、これでメッセージ3通ご紹介いたしまして、うん、さっきも言いました通り、リクエストが、富野さん2ポイントで、私1ポイントになりました。
やったね、
イェーイということで。これはまあ、こう、クミさんが0っていうのはちょっとあれなんで。
いいよ、なんでも。
何でもいいと
か言えないの。
いや、罰ゲームだって決まってないもん、まだ。
そうだ、そうだ。
そうだね。罰ゲームは最悪まだ募集するんで。
うん。
まあ、ツイッター系でなんかしようかなと思ってるんで。
ツイッター系なんかね、たったまに立ち悪くなるからね、アイコンが、ね。
そうそう。
うん。
あまたちは。
やってるね。
罰ゲームイコールアイコン変えるで面白いな。
あれけど。面白いね。
アイコン。
何しようかなと思ってますが。まあ、それはまた。
どうしていくつもりやねん、
おいおい考えていこうかなと思ってるんで、
うん。
せいはまた皆さんそういうわけでメッセージいただけたらと思っとるところです。
はい。
で、メッセージはまあ、ね、ブログのメッセージフォームからポチってやっていただいたり、うん、私宛にでもいいですし、クミさんや富蔵さんに直で DM でもいいですし、
うん。
なんか送っていただけたらなと思ってます。で、どうしましょうかね。次回のテーマ、何しましょうかね。
次回はじゃあ好きなアニメで。
もうアニメいっちゃいますか。アニメいっちゃいますか。
で、今、僕が1秒で考えましたけど。あ
そのさ、先からの何秒とかでなんだ。何のアピール。
いや、僕の頭の回転の速さ。
アピールですね。アピールですね。
何も考えてない時は1秒。
何も考えてないとか言われましたよ、ホスト。
大丈夫、大丈夫。僕も何もまだ考えてないから、大丈夫やけど。でも、どうしようかな。まあ、また、なんか考えて、ブログ上にアップするんで、
ホームセンターとか
で。それ、アニメ却下ってことなんじゃ
ん。え、アニメでいいの？組で。
え、何でもいいよ、別に。
懐が広い。
ホームセンター行きましょう、ホームセンター。
ホームセン
ター。ホームセンター。
ホームセンターの売り場の中で、これ。
だったらもうい
い、このコーナーに前に立ったらもう私止まらないのっていう。
この番組、主婦向けやったっけ
これここで頼って。次撮るとき、富蔵スカルプディ持ってくるって。
スカルプディ、
うん。今もう死守したで、ね、スカルプディ。スカルプディ出されへん。
でも確かにホームセンターってね、行ったら行ったで、へこたんねやっては確かにありますよね。
うん。うん。
あ、で、俺が思いついたかじゃあ、うちのおかんがホームセンターでパートしてるんで。
ああ、です。
ほ
ん。そう。
で、それ何？次回も呼べってこと？
違うよ、別に。そんなの言ってないよ。
ね、ホームセンターの楽しみ方、丸みたいな感じですね。何よ、うん、薄いよ。今僕はこのモノクロの表紙見ながら、そんな、もうありやなと思ったんすよ。
ああ、確かにありました
もん。ごめん、ごめん、ごめん、20秒くれたら返し入れれた。ちょっとトムゾーさん早かった。
さあ、どうしようかね。まあ、またなんか、アニメやら、ホームセンターやら、テーマ候補はあるんで、
リクエストもしてもらったらいいんじゃないですか。
そうですね。リクエスト
いいですね。してください。
ああ、いいですね。2週間あるんで、何かしらいただけたらなと思いますね。テーマ募集してみましょうか。
ね、それもあれじゃないですかね。
1週間くらいになって何もなかったら、っていうか1週間にあげれるかどうかわかんないですけど、こちらで決めるとして、最初はちょっとテーマ募集でもしてみましょうかね。皆さんが協力していただけたら、我々ラジオができます。
今ネタでも頑張る。
困ったネタがあったら俺を読んだらええんや。
全てをぶち壊してくれますから。でもまあ、本当に、デブさんもリクさんも、はい、久しぶりにゲストに出ていただいて、
久しぶりでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前よりもグダグダかもしれないですけど。
いいね。あの時くらいグダグダかもしれないですね。
ああ、ですね。
あの時はゲストひどかったですよね。
そうですよね。いいのそれで。
いいですか、うん。
よかったよかった。で、まあまあ、こんな感じなんですけど、本当にまた、ぜひ、次回もじゃねえや。次も。出ていただけたらなと思ってるんで、また、
はい、
急にお誘いするかもしれませんが、
はい、
よろしくお願いいたしますということで、
はい、
お願いします。
お願いします。
さあ、ゲストさん二人なんか宣伝することあったら、告知とかないですか？
告知。ああ、とりあえずブログやってます。
あそうだそうだ。
はい。
そうだ。テビさんのブログのやつを載せておきますね。リンクで。はい。お話しいただきます。
ええー、あと、神様のカルテ見てください。
あ、なるほど、なるほど。元気ですね。なんか、キュンときました、今。
あ、別に出てるわけじゃないですけど、見てください。
中の人でもないですよね。
はい、中の人でもないんで、はい。
富とすぐわからない今の状況がすっごい俺嬉しい。
ハテナが浮かんでるっていう。
はい。
富田さんは前半部分は後で聞いていただけたら。
ね。ね。
君の回、ヒカルさんあれ聞いてか聞いてないか確認せなかった。
あ、そうですね。
すごい、もうなんか半角カタカナで、なんなのそれっていう。
なんなんその半角カタカナって。
多分1秒で考えたんですよ。
1秒で。
せっかく面白くないんだけど。せっかくテペさんが綺麗に回
して。そうですね。
あ、もう終わろうも
ん。今切れちゃった。
切れたで、切れたで。
切れちゃった。富澤さん、切れてんの？
切れてないよ。
切れてない。
終わろう。
切れてないですよ。というわけで、相変わらず最後までグダグダだったんですけど、ヒカルの独り言第9回配信です。
はい。
独り言なのこれ。
え？
あのね。
どっちが独り言？それね、そろそろ考えなあかん時期に来てるんです
よ。困れるね。
ただ一番最初に言い訳してたのは、3人でやるよって言ったけど、今回みたいに富澤さん来られへんとか。遅れてくるとか、映画なんか遅れてくるとかなった時に、
うん、
私一人で喋るかもしれへんと思って残したんですよ。
前座でツイキャスやってみたりしたらいいんじゃないです
か。あー、ツイキャスね。
前座で、ヒカルさんみたいな。あ
で、あれですか、リレー中継みたいに富澤さんが
パスして。そうそう、リレー中継に富澤さんがパスして。
すげえな。 昔のベスト10みたいな感じ。
ベスト10来た
来た。黒柳徹子は結婚できないのが野々村誠くんの正義よって言ったらしい、
ね。あれ何だったん
何だった
んやろね、
あれ。
あれ何だ
あんなこと言ってたんやろね、あの人。
あれ何だ
以上、富蔵を次調べておくように。
はい。というわけで、独り言じゃないんですけど、光の独り言ってタイトルつけちゃったんで、そういうことで言ってますけど、第9回、とりあえずこれで終わろうかなと思います。はい、というわけで、今回は、私、光ると、
富蔵と、
海と、
ペペと、
魔法先生です。
でした。いいの、リクさん、それで。
うん、ネギマ読んでみんな、ネギマ面白い。
というわけで、最後までグダグダですいませんでした。また、はい、第10回ですね。を、
ね、
記念号になればいいんですけど、またお会いしたいと思います。またお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 マルカツ。